熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日は、はい、大寒、
はい、
一年中で最も寒い時期、ね、ということなんですけれども、ね、塾長って少林寺やられてたんですか？
昔若い時、修行僧
似合うわ。
修行僧、ほんま修行僧だ
厳しいイメージがありますけど、少林寺。
いや、なんかこうやりだすとそ没頭するタイプね。
そんな感じですね。
もうすごかったね。
歓迎語とかあるんですか？
歓迎語はあったけど、年が年中歓迎語や。じゃあ冬場はずっと練習行ってるから歓迎語みたいなもんや。
確かに。
いや、だから結構やってましたよ。
ね、最近ね、またこうちょっと寒いのを楽しむじゃないですけど、寒中水泳だったりいろいろこうねやられてる方。
いや、僕ね、それはね、それはまあ歓迎子もいいかもしれへんけどね、僕ある女子大学のね、その憲法部を教えに行ったことあるんだ。かわいいお姉さんがたくさんいて、で裸足でねやっとるからね、やめとけ言うたら、旅はけ、喜んで練習しとったもんな。やっぱり寒いの嫌ないそんなもん旅履いたらええと、格闘すときに裸足でやるかと。普通は靴かなんか履くやん、まあ、靴履いてやらしたいぐらい
は。あれは決まってないんですか？別に裸足じゃなくてもいいんですか？
いや、だから寒いときは寒い暖かい格好して練習したらええねん。そんなね、別にね、体冷やすっていうのはあんまり基本的には良くないね、女性特に。
なんかね、昔は結構その寒い中寒いことをやるっていうのが体を鍛えるにつながってた感じがしますけど、
まあ、だけど僕はね、そんな毎日やんねんから、練習は。そうでしょ、たまにやんねんやったら辛抱できるやん、毎日毎日寒いのにね、そんなもん道着板の間でね、なんやそれとで僕はできた下に畳入れやりたかと。ほんでもう旅履いてこい、靴下でも構わへんと。靴下こう立つとこうグッとね緩むから、だから旅は大丈夫や、旅履いてきとって、どうや履いたら喜んでた。そんなんね、気にする必要はあった。
そうなんですね。
要はその時間帯を修行するだけのことや、まあその当時は技の練習するんだからね。だからさ、女性がそんなん冬を寒い寒い格好しててお前体冷やしたらあかんのに、どうすんねん、吐け言うた、はい言うとった
吐きますみたいない
や、そうやろ
そうですよ、なんてもうあれですよ、こう暖かくなる、下着肌着みたいなの欠かせないですからね、
それで練習してね、で暑なったら脱いだらいいね。
あ、確かにね。
そう思って、ね、あんまりこうそれはまあたまにね、その滝に打たれたりとか、寒いらしいわ、滝に打たれるの。
いや、やりってる人いますよね
やってる人、まあやりたい人はやったらいいやん、だけど体にはあんまり良くないと思う、
さっきねディレクターと話してたんですけど、寒風摩擦ってあるでしょ。
寒風摩擦、冬にこうね、
そう、
やるやる。
私ね、ずっと寒風摩擦だと思ってたんですよ。
寒風摩擦、そんでいいやん。
あれ、寒
風風でかいな。
いや、寒い風の摩擦だと思ってたの。
あ、匂いそれはやな、タオルで体をこすんねや。
そう、乾いた布の摩擦だって思ってなくて、いや、ディレクターもそうだって言ってたんですよ。
え、
知らなかった。
そんな風、冷たい風が吹いて立ってんの。
いや、だから、
アホやんから。
冷たい風の中でこうやってやるから寒風摩擦だと思ってたんですよ知らないことっていっぱいあるなと思って。
いや、それはレベル低いな、考えてることが。
寒風摩擦も最近やってる人少ないですよね、もうね。
そうやな、寒いし、しようえのちゃん、まあ、たまにやってもええけど。
結構小学校でねやったりした人もいると言って。
小学生時代はね、まあ、その寒さに耐えることが。まあ、ちょっとした寒さに耐えることができて風邪ひかへんっていうの。
そういう意味では、あれなんだろう、あれ
子供はええのんちゃう。
あれ、子供やってる人いるのかな。
そらなんか小学生やったら、その学校の先生とか幼稚園の先生の指導次第、
すごい
裸で走っとるケースあるやん言うて。
あれね、子供は多 分ね、いいんですよ、裸足でも裸でも多分きっと元気なんですよ。
もう大人はあかんな、
大人はダメだ、
ね、年いくと余計シワが増えて面積が増えるから余計風邪ひ
く。あとなんかね、乾燥で肌かゆくなってくるし。
あーそうやね、うん、なんであれかゆなんだろう、もうあの部屋の角の壁の角にガーッと
それはしないけど、
ゴリゴリゴリゴリやんだけど背中でかけへんよ俺、肩から。
孫の手って知りません？
知ってる。
もうあれ欠かせないですもん、かゆいってなってあれなんでですかね、本当に大人になったらかゆ体かゆい冬は。
あ、うちの嫁もそういうとだわ。
そうなんです、だからいいセーターじゃないとかゆいですね。
あ、そう。
そうなんですよ、そう。
セーターの話かよ。
さあ、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も30分間お付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。
お部屋探しは超A。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
月決
賃貸塾
超 A や超 A 通信。このコーナーでは町営のさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。さあ、もうすぐ受験シーズン到来です。気になるお部屋探しでベストなタイミングについて今日は塾長にお伺いしましょう。塾長、
はい、
さあ、いよいよ受験シーズンになりますね、
はいはい。
地元からね、家から通われる方もいらっしゃいますけれども、
はい、
一方でこのタイミングで家を出られるという方も多いかと思います。
なるほど。
まあ、この時期というのは毎年すごく問い合わせが増える時期ですか？
はい、そうですね。やっぱり、まあ、仲介業者さんの、まあ、書き入れ時言ったら語弊ありますけども、だいたい12、1、2、3やね。
だいたいもうすぐ連絡来るんですかね、受験の発表があったら。
受験の発表があったらやっぱり部屋探すんじゃないですかね。まあ、人によってはね、昔の場合は、まあ、今は手続金を取ったらあかんということになってますけど、昔は、はい、申し込み、まあ、唾つけれる前に部屋に1万円ずつみんな渡して、でもう、まあ、別に流れてもいいですから、もう部屋をとりあえずこの時期借りますっていうね、証拠の品でお金を1万円ずつダーッと預かったりとかしてましたけどね。
今はもうダメ。
今は僕も仲介業者さんがどういうふうにやってるのか知らんけども、一応手続きを払わない、手付け流れっていうのがあるんですよ、よくね。例えば1ヶ月分入れて部屋を止めてくださいと、で空へんってなったらそのお金は流れるというね、仲介業者が利益上げるんですけども、そういうケースが多いと今はまあそういうのがなくなってきたと思うんですが、それでも早めに、もう別にいいから、もう1万円ぐらいやったらもうお金払っときますっていう人も中にはいるんかなと。こっちは仲介業もまあ比較的少ないですからね、どの程度いってるのか知りませんけど。
今一番混雑する時期っていうのはどのあたりなんですかね。
それは一番混雑するのはその試験の合格発表になってからよね。
2月かな。
そうやね、その時期にガガガガーと来るわね。3月なんかものすごいね、決済が多いですから。
なるほどね。
急にガーッと決済増えるから。
この時期になって急にお家賃が上がるとかってことはないんですか？
家賃は上がるっていうことはないと思うけども、下げないという。だから5月ぐらいになってくると、まあ、多少の、ね、相談かという形で、まあ、まあ1万円とか下がることはまずないけど、2000円3000円ぐらいやったら、まあ、なら1年間だけ3000引きにしましょうかとか、そんな話は出ますけどね。
なるほどね、さあ、学生さんのここ最近の人気の物件についてもお伺いしたいんですけれども、
やっぱり人気は設備環境がやっぱりしっかりしてるっていうことですね。水回りがやっぱり綺麗やとかね、 結構あの留学生の皆さん方はあまり家賃にとりあえずこだわりますから、安いとこを探しますけどね、多少まあ住めればいいっていう感覚なんで、だけどまあ日本の方でそのまあ生活レベルによりますけどね、親御さんの、まあ、言い方は高くてもやっぱり設備のいい場所を選ぶし、まあ、結構あの部屋はきれいにしてますので、当社のやつは、よそは知りませんよ、当社は結構部屋をきれいにしてますからね、だからそんな意味でやっぱりきれいに、やっぱり住むのやったらきれいなとこ入りたいですから ね、
うん、
ね、値段一緒であれば、
はい、
だからやっぱりきれいにワンルームのちょっと広めできれいなとこがやっぱりいいんじゃないですか、
うん、セキュリティもやっぱりねこだわれる、
そうやね、最近はまあオートロックがかかってるのがね、
うん、
結構女性の場合特にオートロックがやっぱり大事なんで、
そうですね、やっぱりね、女性の一人暮らしになるとね、
だから2階から上か3階から上あたりをね狙って入られると、だから高層のマンションで上の方でオートロックがかかってるっていうのは、まあ、オートロックでもね出るときにパッと入れば別に入れるんですけどね、
はい、
だけどまあかかってるという気持ちの中で安心感ありますわね。
この、まあ、KBS があるあたりの今出川のあたりもですね、すごく学生さん用のマンションもすごく多いイメージがあるんですね、
は
い、
そうですね、
この学生さん用マンションとその一般的なワンルームっていうと何が大体違ってくるんですか、値段が違うんですかね。
いや、まあ、そんなに変わらないですよ、内容についてはそう変わらないです、一般用も学生さんもそうは変わらないですね、まあ、結局は一般に出してるやつも学生でもいろんな人が入ってますから、
そうですね、
それはもう関係ないです、ただその学生さんの寮みたいな形になってるとかね、そういうのはまあ別ですわね、最近はまあその寮みたいな形で運営して1階にちょっと食事する場所を作ったりとか、シェアしてみんなで応接間みたいに喋ったりとかね、そういうのを作ったりしてますけどね、だけどそれを作ってしまうとまた学生しか使えないという、ね、形になるんで、まあ、広く多くの人に入ってもらおうと思ったら、まあ、最大公約数の部屋で設備がある程度ついてて、まあ、普通のマンションっていうのが多いですね、
まあ、去年ぐらいからすごくシェアハウスっていう言葉も流行ってますけれども、はいはいはい、学生さんの間でもそうなんですかね。
そうなんでしょうね、僕らはまあ現場のことはあんまりその辺の情報入ってきませんけど、うちはまあシェアハウスっていうのは基本的にはないですけどね、うん、ワンルームのマンションばっかりなんで、だからまあそういう特殊な作り方っていうのも、まあ、個性がある人はそういうところ入りたがるんでしょうね、
うん、
まあ、好みですよこれはね、好みの世界です。
もう長江さんはね、去年もそうでしたけれども、すごくその留学生のお住まいについてこだわられてますけれども、
はいはいはい、留学生はですね、まあ、大学と提携してですね、大学が、まあ、最近はやっぱり少子高齢化で学生さん減ってきてますから、うん、まあ、当然海外からの留学生を受け入れるっていうのがもう一般的なんですね、
はい、
そうなると海外から来られてですね、一般のところに急に入るとトラブルを起きるでしょ
う、
だからまずはそういう学大学時代がですね、学生寮留学生を立ててそこへ一旦入っていただいて、まあ、日本のいろんなことを覚えながら、習慣とかね覚えながら何ヶ月か、まあ、1年ぐらいしたら出て一般のところに住むっていうのが、まあ、一番いいかなと僕は思いますけどね。
確かにはね、その家具がないところから、電気がないところから始まりますからね、はいはい、日本の物件は。
そうです、で、まあ、なんか海外から来られたらほとんどおかしいっていうのは、なんで電気ついてないの、なんで家具ないのという世界なんで、まあ、ある程度の家具もつきながら照明器具もつけて、まあ、日本のその習慣とかそういうのはもう覚えてもらうのがまず大事なんでね、まあ、それをちゃんと済ませていきたいと。で、まあ、受け皿ももちろん、まあ、寮であれば日本の人も中に入ってもらいながら海外の人と、まあ、コミュニケーションも図りますから、うちの場合は外国のスタッフがいますので、そういうのはちゃんとやってくれますけどね、はい、
まあ、これからねお部屋探しもしようかなと考えていられる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、ここでいいお部屋を、まあ、ゲットするためにはどんなことに気をつければいいか教えていただけますか。
まあ、やっぱり事前にやっぱりちゃんと調べるっていうことなんで、まあ、この最近はネットとかね、当社の場合はそういう専門のスタッフレショップもありますので、そこらでまあ事前に情報をある程度把握しておくと、まあ、何も勉強せずに行くっていうのはまず失敗なんでね、まあ、多少の賃貸関係も勉強しながら部屋探しされた方が、後々トラブルはないし失敗もないかなというふうに思いますけどね。
はい、ありがとうございました、はい、さあ今週は受験シーズン到来、気になるお部屋探しについてお話をお伺いしました。ありがとうございました、
はい、
それではここで一曲です。
はい、今日はですね石原裕次郎さん、
はい、
北の旅人。
いいですね。
北の旅人。
北の旅人。
はい。
はい、それではどうぞ。お部屋探し
は超えい。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超えいマンション。あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは超
えい。月決。
賃貸塾。
超えいやん。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超ええやん塾長住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今日は、ゆりこさんからいただきました。奈良の方ですね。ありがとうございます。去年の末に新潟県糸魚川市で大火災がありました。もし賃貸型マンションで他人の部屋から火災が発生した場合、火災は弁償してもらえるのでしょうか。専門家の皆様ぜひ教えてくださいというお便りです。
基本的にはね、多分入るときに火災保険かけてると思うんです、うんうん、だいたい500万とか1000万とかね、うん、500万ぐらい多いですけどね、まあ、基本的には全部出ます、う
ん、あ、そうなんですね、
はい、隣が燃えようがどこから燃えようが、うん、自分のところの部屋に被害が出た場合は、うんうん、ちゃんと保険をかけてられるんで、うん、全部出ます基本的に、うん、
それは自分の保険で。
そうです、部屋は火災保険皆さんかけてるんで、うんうん、まあ、ただ火災保険の内容にはね、火災だけ違う、火災もありますけども、その盗難とかね、そんなんも入ってるケース多いんですね、うん、水漏れとか、はい、そういうのもかけといていただいた方が、うん、まあ、安心でしょ、うん、まあ、そういう意味で必ずですね、転ばず先の杖で、うん、賃貸マンションとか賃貸 の借家とかお借りになる方は保険は必ずかけてください。木造調高いです、
はい
はい、
どこを確認しておけばいいですか、その契約の中で。
契約のところにですね、うん、必ず業者さんも保険屋の代理店持ってますので、うん、保険かけありますかというふうに話ありますので、もったいないなと思わずに必ずかけてください、うん、そういうふうにされた方が僕はいいと思います、
ね、今あまりね高い家具じゃなくて安い家具もたくさん手に入るから、まあ、そういうのだったら別にいいかななんて思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、
助かってる方多いですよ、うん、うちらでもマンションファミリータイプのあれは仏壇があって、仏壇のろうそく線香こけてね、なんか燃えて、なんか800万ぐらいものありましたよ。
へ
え。でうちマンスリーやってるから、火災した時に遊泳とか下の人が水で濡れるでしょ、うん、ですぐ空いてる部屋へ、うん、準備全部家具入れて、うん、そこへしばらく住んでもらったと、うん、そんな費用も全部出ます。
なるほどね、
はい、火災の場合はね、意外と保険会社っていうのは、まあ、あまり厳しくせずにですね、うん、お金を出してくれますので、その代わりは、まあ、きちっとかけておいてください。
はい、分かりました。それでは塾長、今週のツボです。
保険は絶対かけてちょうだい。
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって、簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超えいは、あなたにぴったりのお部屋、きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、お部屋探しは超えい。
お送りしてきました熱血賃貸塾超エアン、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは塾長タッチで楽ちん超エアンです。
はい、寺田部長、今年も頑張って宣伝お願いします。
タッチで楽ちん超エアン、タッチで楽ちん超エアン、タッチで楽ちん超エアン、仲介手数料無料。
はい、今日のお話にもありましたけれども、学生さんもね、ぜひ一度タッチで楽ちん超エアンで検索してからお店に行くのも一つの手かもしれません。現在ゼスト池、桃テラス、カナート楽北、泉屋高野店、イオンモール京都にイオンモール京都5条、そして去年の末に山品のラクト山品オープンしております。ぜひ皆さんお近くの方は触りに行ってみてください。続いてイーガレージです。
はい、イーガレージ奥野マネージャー、今年ももっと頑張って宣伝してください。よろしく。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。25,000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。この E ガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットで E ガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。 E ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、E ガレージぜひよろしくお願いいたします。塾長、はい、明日
ん
マラソンじゃないですか。
ああ、マラソン、うん、走ろうかな、どうしようかな
明日ですよ、もう
、なんか用事あったんちゃうかな
年末ジャポン宝くじの時に一緒にご応募皆さんにいただきました、森脇健二さんと走ろうランニングイベント明日行われます、うん、50組100名の方が当選されました。
なるほど、
塾長も走られるということで、
一応まあ走る予定はしてるんですけどね。
体調の方は、
はい、
体調の方は、
体調は別に普通やけど
正月絶対行ってくださいよ。
正月もずっと走っててんけどね。あ、も
う完璧じゃないですか。
ずっと走ってたけどもどうかな。あ、土曜日は僕ちょうど休みやから走れるね
まあね、お天気もなんとか、
うん、そうやね。21日はもう頑張って走りますよ。
頑張ってください明日は。もうなんか本当にな
んかね、寒いなさけど、
もうぶっちぎりの1位で。
いや、それはないと思う昔はね、僕ものすごく長距離速かったね。
へ、
小学生時代なんかもういつもトップで、
短距離も速そうですけど。
いや、短距離普通やったけど、長距離帰ってきたらね、あんまり速かりすぎて誰もおらへん
お前ショートカットしたんじゃないかと思われるみたいな。
ベベから行って帰ってくるのが一番。心臓は丈夫なんだね、
多分メンタルも強いですしね。
そうなんだな、うん、
さあ明日です。森脇健二さんと走ろうイベント、はい、まあ、本当にあの今回5倍ぐらいの倍率があったということで、
たくさん申し込みいただいて、
方も、ね、いるかと思います。ぜひ頑張ってください。そして皆さんに長英さんからやってほしい企画も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
佐藤治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。